主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
お
はい、おもれきね295回。
295？
はい、ですよ。さあみなずきさん、今日は5月5日です。
子供の日。
はい、違うっつうの。
なんで端午の節句。
今日はこの番組が終わったら名古屋に移動ですよ。
ああ、
今日は名古屋集会に行かないといけません。
朝に放送があってって。
はい、
そうする。
生放送ですからね。はい、で、今日名古屋集会に来てくださる方たちはこれを聞いてから会場に来てるはず。これを聞きながら会場に向かってるはず。
前乗りしなくても大丈夫か。午後だもんね、うん、
そうですよ。
夕方だもん。
ならこの放送が終わってから移動です、
うん、放送が終わってからです。時間決まってるわけじゃないじゃん。
いや、遅刻厳禁ですよね。はい、どんな人が来るんだろうね。
もうなんか緊張してきた。いやいや。
大丈夫、向こうが幻滅しちゃうと終わりだよ、うん、
それも嫌や。
以前も言いましたが、今日の集会は、名古屋集会は、ケリーさんと水月さんをチヤホヤするのが、皆さんがチヤホヤするために来るんですからね。
くれぐれもそこは大事にしてください。はい、次回からの放送の、ね、クオリティに関わります。
はい、いやケリーさん男前だったですとか、素敵です、かっこいいですね、水月さんはそうじゃなかったけどぐらいに急いでくださいね。
意気消沈して、
はい、
ここは降りるかもしれないですからね。
まあね、まあね、来る方のリストはちゃんと作ってあるんですけども、
うん、
年齢とかどこからいらっしゃるかとかは必要な情報じゃないんで聞いてないんです、ないんですけど、だからそのラジオネーム、ペンネームで申し込んでいただいてるから、うん、ほとんどの方が男か女かもわからないんです。ナウナヤングの集まりなのか、小学生が多いのか、
大丈夫、
お兄さんお姉さんが多いのか、もう分からないんです。行ってみないと。
音名ぐらい聞いといた方がいいんじゃない
の。そう、
でもそれはね、
うん、
もう今始まってるでしょ。
始まってます。もう別に、うん、
その日の今
今日の5時半からですよ、
う
ん、いや緊張しますね。新しい時代も、アンモレキも新しい時代ですよ。
風邪ひくかもしれないな、
うん、絶対そんなことだよね、うんうん、ね、皆さんよろしくね、お願いしますね。オフ会来られない方はちょっと、うん、そんな話どうでもいいよとちょっと思われてしまいますけど、うん、他の番組聞いててもそうなんだよね。行ってないのにそんな話されてもって思う、ね、しちゃうとこがあるから、あまり喋らない方がいいとは思ってるけど、やっぱ喋りたくなっちゃったんで喋、っちゃいますけどね、
うん、
まあゴールデンウィーク10連休は終盤戦なわけなんですが、
あなたは10連休なんですか。
え、
仕事的に
先に振ってきましたか。
ああ決まってんだ。
いや決まってないです。僕が先に振って、って言わそうかと思ってただけなんですけど、
今言う。
いや私はね、半分仕事だと思います。はい、カレンダー通り休めないと思ってます。どっか行きました。
ちょっとね、後半は考えてはいるんですけどね、どうなんだろう、そのちょっと読めない動向が。その世の中、例えば交通機関の混み具合とか。
そうだよね、もう5月5日だから今日はね。
それこそなんとか即位礼とかの日の方がかえって空いてるの
かしら。でもそれ生放送で見たでしょ。
みんな見てるんでしょ。
見たよ、もう今日5月5日だからね、うんうん、あれはちょっと感動した。やっぱり日本だなって。
前も見たじゃん、平成の時も見たでしょ。
そうだけど、そ30年ぶりですよ。うん、雅子さん綺麗でしたよ。うん、うん、ねどうしてるの。なんかさ、こ青春18切符みたいなのとか企画切符とか出ないのかな。
あ、
うん、こういう時なんだからね。
なあ、そうやね。
何も発表ないでしょ。
ないね。
うん、
もう出てもいい、
ね、言わないとダメじゃないですか。出
てもいいよね、
うん、ちょっとそういうふうに思っておりますが、なんかもうどこの時間に足を置いて喋ってるかわけわかんなくなってますけども、まあとりあえず今日は今日で頑張りましょう。
ああそっち、
はい、
う
ん、はい、さあそんな中ですね、鏡の話をしております
は、
はい、ちょっとだらだらと中国の話をしてきたんですが、今日は日本の鏡の話をします。
日本の鏡、
日本の東京ですね。ちょっと参考にしているのは故郷の秘密、
うん、
新井悟さんが書かれた本で、川出消防新社から出ております、
うん、
はい。でこの日本にね、この銅鏡ってこう伝わったのは、日本列島に伝わったのは中国から来るんですけど、うん、弥生時代から古墳時代にかけてたそうです、
うん、
まあ、これぐらいはわかる。卑弥呼も鏡持ってたんじゃない、もらってるもんね、いっぱい。
銅鏡100万って書いてありますね、うん、
からそれは知ってますね、うん、で弥生中国製国産も含めて、
うん、
日本にはこの銅鏡ね、この時代の弥生古墳時代の鏡が5000面面っていうんだね、これ一つ、うん、5000個出土しています。
はい、
なかなかの数ですね。
なかなか
5000ってすごくないです、
うん、
うん、まあまあいっぱいあるんですね、まあ、全国各地にあるんでしょうね、
うん、
で弥生時代の前期に北東アジアから朝鮮半島にかけて分布している多中西門橋、
多中西門橋、
はい、うん、この鏡の背中ですね、裏側に幾何学文が施され、2、3個の柱を持つ鏡で、朝鮮半島でたくさん出土するタイプなんですって。
ああ、柱がいっぱいあるなんてのもあんの。
本当に 2、3 個の柱、柱かな、見るの僕書き間違いかな、これ。
うん、
で、なので日本はもう朝鮮半島経由でやってきたということね。多中門って書いてあるから中がたくさんあるって書くの。
うん、
うん、で、この弥生時代、まあ、九州北部に最初に入ってくるわけだよね、鏡って。
はあはあ、
で人々は中国製の鏡を模倣して日本製の鏡を作り始めます、
うん、
この日本で作る鏡を和鏡、和の鏡で和鏡です、和国の鏡で和鏡を作り始めます、
うん、
でこの日本で作り始めたのを弥生小型なんていうのこれ、
法政鏡か
発生があった、うん、はい、弥生時代の小さな真似した鏡、
うん、
ですね。でこれ前巻の日光鏡を原型としてるものらしくって、
うん、
だから後ろの面が太陽の光を表すような文様をしているデザインが
前々回に出ましたな、
はい、で直径は10センチに満たないものです、
うん、
で、その作られた鏡、日本でね、うん、中国の真似して作った鏡の文様の抽出、この形の出方は全然鮮明ではないそうです、
うん、
だから真似、とりあえず真似して作ってみたみたいな、
いや宝石鏡だからでしょ、中国のやつをペチャって、
うん、あ、そういうこと、
そうそうそう、
スタンプみたいに、
そう、複製の複製みたいな感じだから、うん、ぼやけるよね。
パソコンだったら簡単にコピペでいくらでも複製できますけどね、
物、うん、はできないですけどね、
10センチに満たないんだって、
ちっちゃいね、
小さいですね。ケリーさんね、中指が10センチあるんですよ、
長さが、
うん、多分だから、なんか10センチって僕自分のね中指をいつも見るんですけど、
あ、
うん、ちっちゃいね。
まあ弥生のよく複製品のやつはまあ大体ちっちゃいね、うん、
手のひらサイズ、うん、
本当にひらぐらい、
ね、そうだね、手のひらぐらいなんですね、
うん、
こんなもんなの鏡って。まあ、はい、で古墳時代になりますとね、
ほう、
面形なんですか、うん、この直径
大きさ
ね、大きさで鏡鏡式抽出の鮮明度において、うん、歴然とした差がある和鏡が登場します、
うん、
だからクオリティの高いものも古墳時代になると、だからもう日本でもちゃんとした鏡が作られるようになってきたってことか。で中国鏡に表現された宇宙観や思想性を和人が完全に理解したとは思えず、模倣の結果中国製の図像は変形して表され図形化されてしまっているそうです、
うん、
だから前回紹介した西王墓とか東王墓とか、うん、そういうのが 何を表してるかが分かってないから勝手にアレンジしちゃって、
模様として解釈しちゃったわけね、
うん、ですね。で、そう、あの獅子ですね、青龍白虎とかが描かれているものの図像が崩れているとか、
うん、
本来方角内に配列されるべき十二支の文字、
うん、
ねえ牛虎の文字がちゃんと配列されていなかったり、
うん、
とかあったり、勝手に配置変えちゃったりとか、
うん、
なんかそういうようなのがたくさんあったみたいですね。で中国のを真似しているうちにだんだん日本人和人好みに、デザインが表現されるように変わっていくそうです、
うん、
やっぱこのあの当時からあの時代でもやっぱり日本人好みと中国人が好むデザインってあるんだね。
まあ当然ね、風土とか価値観が違うんだから、うん、そのままってわけにいかないよね。
ね、連呼文挙、
うん、
連続する呼はあの円の時に使う呼ですね、はい、弓辺の
呼、うん、
の模様の鏡は太陽のイメージと重なったためか、日本でも盛んに作られます。直線と曲線で複雑に構成された直古文鏡が登場してきます、
うん、
この辺ちょっと私たちの持っている本に載ってるんですが、あ、
丸をね、こう組み合わせた、うん、
なんて言えばいいよね、星のように、ただ太陽の形ですよね、
うん
うん、
基本こう丸を組み合わせて、
丸があって、うん、こう何ていうの、
半円というか、
うんあの本当に僕たちが簡単に太陽を描くときみたいな、
うん、
あの丸にギザギザ周りに、
まあよく見ますね、うん、博物館で連呼文っていうやつを。
で中国でも作られてて日本にもこれは好まれたデザイン、
うん、
やっぱこの辺はやっぱあれね、あの農業国家稲作に関わってくるからかな。
まあまあそうでしょうね、うん、
あと中国製の方角菊獅子鏡をモチーフに変更を加え家屋を配した家屋門鏡も登場します、
うん、
方角菊獅子鏡、これ丸の鏡の中に四角があって、
うん、
で四つの白虎とか朱雀とかが描かれてるやつに、
うん、
日本人アレンジをして家が登場するんだよね、家屋が入ってる、
う
とか、やっぱ家も大事なんだね。
うん、
うん、で3世紀後半から4世紀前期、4世紀の、前期古墳時代ですね、には大量の鏡が、古墳に複装されるようになります、
うん、
でこの頃になると直径40センチを超える大きな鏡も、製作されます。中国教では中国の鏡だと一番大きいサイズでも20センチ台前半なんですって。日本はそれをはるかに上回る40センチ級の鏡も作られてたそうです。で鏡を太陽の雛形、火の神の象徴とした神器とみなして大きく作ることで大きな霊力を願ったのではないかということですね、
うん、
なんか日本って何でも大きく作りたがるの。
古墳、そんなことは
古墳もそうじゃん。バカでっかくなってるじゃん。鏡もあれもそうじゃない、ほら銅鐸もさ
あ、
こんなまでっかいのとか好きなのかね。
まあ分かりやすいよな、大きいけはすごいっていうの。
うん、うん、そうだね、そうだね、高きゃすごいなって思うし、
うん、
うん、大きいとすごいなっていう。戦艦ヤマトもそうじゃんね大きいじゃんね、うん、うん、さあこのような鏡なんですけど呪術的に用いられたとも考えられています。で明治大学博物館にね、あの所蔵されている鏡ですね、
うん、
これに漢字が書かれてるんですよ。
ほう。
でこの鏡5世紀後半頃に作成された直径 19.7センチ、20センチの鏡で中国製の真珠鏡を模倣した和鏡です。日本製の鏡です、
うん、
でこの日本で作られた鏡の縁に漢字が書かれていて、
はい、
失うっていうふうに見える文字、
うん、
と火、ファイヤーですね、
はい、
とどこなんだろう、意見の意に意見するの
鏡の辺の方でしょ。
ああそうか、鏡の
作りの方、
あの金辺のない、うん、金のないやつか、
そうそう、右側
っていうふうに見え、僕には見えますが、
うん、
本によると夫ファイヤ
ー
鏡っていう風に、
夫ファイヤー鏡、
これ僕は失うっていう字に見えるんだけど、まあ、チョンがついてるかどうか、まあ、うん、
羽じゃない、羽、うん、羽なんだ、うん、
っていうのが入ってるというものがあります。でこの頃ね、
うん、
5世紀の頃っていうと文字というのは記録を取るためのものと、
うん、
呪術的な意味合いもありました、
はいはい、
で文字の呪術性というのはそれを刻むことで何らかの霊力を持つという意味がある。だから今現代で言うと梵字みたいなもんですかね、
うん
うん、で、この火の鐘のない鏡ですねっていう刻まれた鏡は他にも出土しているようで、なんか意味があるあったんだろうね。
ああ、
そこまでしか分かんないんですけど。
分かんないね。
うん。で漢字が正しく理解できてるのかちょっと分かんないんだけど、当時のね。
うん。
だけどこういうのもあるそうです。漢字ですね。さあ、で鏡といえばですね。日本で鏡といえば三種の神器、ヤタの鏡ですよ。
そうよね、
はい、ヤタの鏡ってそもそも大きな鏡という意味なんですって。
うん、
で天照大神がニニギの命に授けた鏡で、伊勢神宮に祀られています。
うん、
で宮中には、今宮中ってあそこ皇居ってこと、
皇居のなんだっけ、賢所だっけ、三殿なん、
うん、に模倣品が、
うん、
あるの、
片白、うん、
があるの、
ありますね。
それ本当に模倣品なの、
模倣品っていうか、まあ、魂が込められた模倣品、ただ同じ形って意味じゃなくて、
本当に伊勢神宮に鏡あるの
伊勢神宮はなんだっけ、
鏡だね、
っていう話あったかな。
やたの、え、じゃなんだ、草薙の剣は熱田さんでしょ。
あそこはなんかね、誰かが一回開けてみたらなんか入ってたっていう、なんか記録があったと
思って。あ、そうですか。マガタマは、
マガタマはあれでしょう、
どこにあるの、
なくなっちゃったでしょ、
戦争で、
あれじゃ、安徳天皇が、
あの壇の裏で、
壇の裏に沈んだと出てこなかったでしょ。
あ、まあちっちゃそうだもんね。日本書紀にね、
うん、
天皇の即位について、慶太天皇元年2月の序に、仙家天皇の即位前期、あ、ごめんなさい、慶太天皇のこと書いてるとこ、
うん、
あと仙家天皇、
うん、
あと持統天皇の4年正月の序、
うん、
ですね、慶太天皇、仙家天皇、持統天皇の書かれてるところに、この八田の鏡と草薙の剣を天皇の位の象徴とする記述があるんですって、
うん、
だからもうこの頃にはそうやって神格化したグッズアイテムになってるみたいですね。で、7世紀ですね、唐から律令制とともに道教の思想が伝わってきます。
道の教えの方の道教ね、
はい、
うん、
で、これが入ってきた影響、この道教思想の影響でやっぱ鏡の神格化っていうのが大きく影響を受けたんじゃないかと、
うん、
で、まあ、道教思想は宇宙全体を天上の神仙世界、
うん、
神や仙人の世界、あと人間の世界、
うん、
死者の世界と6つに分けるんだって。で、鏡と剣は最高権力、神仏、じゃあごめんなさい、神仙世界の最高支配者のシンボルとして見なせたとそうです、
うん、
唐の時代の道教では、地上の帝王の権威権力の神聖性を鏡と剣によって象徴されるとした、
うん、
だから三種の神器も中国の影響が強いってこと。
いや、まあもともとあったんでしょ、もともとその日本書紀に書いてあるように慶太戦火の頃からあったんだけど、うん、そこにその道教的な思想がさらに
入って、加わって、
そうそう、よりその天皇の権威の象徴としてなったって話でしょ、
ね、で、この道教思想が影響で、なんちゅうの、その四方拝、
うん、
とか、あれこれ前もやりましたよね、
うん、
あの天皇さんがお正月に、
はい、
北斗七星とか、なんか、なんだっけ、四つの方向にペコリペコリってお辞儀するやつとかね、
うん、
そういうようなのもあったんじゃないかってことですね。で、この今天皇っていうじゃない、
うん、
天皇っていうのはこの神仙思想の中で天皇って読むんだよね、
うん、
で北極星を北極星のことらしいですね、
うん、
だから天皇は北極星なんです。また違う、だからそこから名前取ってきたの。
まあ大きみっていうそのね、元来のその地上の支配者って意味から、うん、まあその天皇っていうその天、
うん、
北極星中心に、まあ、要するに宇宙って回ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから天上も地上も全ての支配者っていう風に変わっていったっていうこと
ね。うん、
まあ、そういう考え方とかはやっぱり道教の影響があるってこと。
なるほどね、うん、はい。で、こうやって言っても八田の鏡ってと天皇家がすごく綿密な関係に完成したしてくるわけですね、
うん、
で、奈良時代、平安時代になってくると、この後ろのデザインが山の絵とか湖とか、
うん、
こういうとこに奉納、いや、ごめんなさい、で、山とか湖とかに
デザインじゃなくて、
ごめんなさい、うん、そういうとこに奉納されるアイテムになっていって、
うん、
で、そこに神仙が描かれるようになっていきます。
神仏、
あ、ごめんなさい、神仏か、
うん、
仏さんか、
うん、
仙人じゃなく、
うん、
仏さんが描かれるようになる。で、鏡を奉納する風習が 鏡を神仏とみなす考え方になっていく。だから御神体が鏡ってなっていく、
うん、
っていうように日本ではなっていくそうです、ね、でこの後どんどんどんどん民間にも広がっていくのかね、鏡も。
どういうこと？
え、
だから民間に広がる、
民間と一般にもこう生活用途として
だからそれはまた別の話でしょ、うん、実用的な部分と、うんうん、その権威とか霊力の象徴って意味と、うんうん、
であとね、日本史の授業で出てきたのがあの山岳淵神獣教、
まあ一番有名な度胸でしょうね、うん、
これなんで有名なの？
まあ卑弥呼が義の皇帝からもらった100枚の鏡の一部じゃないかって言われてるんで、
縁の断面が三角形だから、
そうそうそう、
三角縁、
そうそうそうそう、
で外宮ですね、まあちょっと外側の方にはノコギリ
刃、巨子紋、
巨子紋、ノコギリの刃の
巨子紋体
で、内側に内宮には神と獣で構成された、
うん、
でコピー品が多いんだって。
そうよね、うん、
でこれまでに500面が出土している、
うん、
結構ありますね、
うん、
5000ぐらいある中で1割はこの山岳淵神獣教なんだ。
あ、
うん、で山岳淵神獣教が出てくるのは日本列島だけなの。
日本列島、大陸はない、うん、
な、日本だけみたい。
ああ、はいはいはい、うん、
で近畿地方で大量に副葬された古墳があります、
うん、
でそれと各地域の代表的な古墳との間に同じ文様の鏡がそれぞれ分有されているそうです、
うん、
だから大和王権から下賜されたものじゃないか、
うん、
同盟関係を示すために配布されたものじゃないかと、
うん、
ってことは、まあ、そうか、大和とか奈良県が当時の国の中心だったと考えるべきなのか、
うん、
でこの山岳淵神獣教ってどこで作られたのかのがよく分からなくて、
うん、
まあ、中国と日本とで作られていたのか、
うん、
日本オリジナルなのか、
うん、
中国オリジナルなのか、
うん、
議論がされているそうです。
そうですね、
日本でしか出てこないんでしょ。
そうやね、うん、
じゃあ日本じゃないの、たまたま中国とか、
まあ、例えばお土産用のためだけに作ったって可能性もあるじゃん。中国で卑弥呼のためのオーダーメイドみたいな感じ。
ああ。でもそんなんだったらさ、
うん、
余りとか中国に残ってたりしない？
でもそれはだって国の皇帝が国のよそから来た使者に与えるようなもので、ちょっと2枚半端だから勝手に使いやとはできないでしょ。
あ、でもほら、うち僕たちもおもれきグッズをさ、
うん、
こう作って売って販売させていただいてるけどさ、
うん、
自分用にストックちょっと残してるじゃん。
意味が全然違う。
なんで？鏡もさ、ちょっと記録用にとかさ、
あなたのために作ったものなんです。
あ、
まあ、手元に1枚や2枚あったけど、1枚や2枚が5000年ずっとどっかで残るっていうのはレアでしょ。
う
ん、5000枚残るってことはその背景には何万枚もあったわけでしょ。
そうだね、
5000枚全部残ったわけじゃない。まあ、中国にもあったかもしれないけど、極少数だったのかもしれない。
じゃあ一番出土の数が多いから日本史の授業が出てくるの、この鏡
だし、今言ってそのね、卑弥呼の邪馬台国がどこにあるかの論争とか、その大和政権に変わっていく過程とかと、まあ、かなり密接な関係があるんじゃないのってことで、今非常に
注目度の高い、
歴史的にはまあ大事な鏡ですね。
へー、うん、僕見たことあんのかな、この鏡。
あるでしょ。
あ、そう。
あ、本物？
本物。
これ。
あ、これ？
うん。かな？
でも三角縁ってことはチュンってなってるんでしょ、
う
ん、
端っこは縁がね、
うん、丸っぽいのじゃなく角張ってるよね、
うん、エッジが効いた感じで、
うんうん、
見てるでしょ、
見てるのかな、
博物館って大概あるでしょ、
ちゃんと銅鏡とかってちゃんとこの柄見たことないような気がする僕、
うん
う
ん、まあね、
あ、なんかポコポコしてるなとか、銅
鏡って見るよね、
うん、
これがなんとか鏡だとか見ない、
見ないね、うん、うん、これは川崎、今日参考にさせてもらっているこの本は川崎ミュージアムの方だから、川崎の博物館行くといっぱいあるのかしら、
いやいや、三角縁真珠鏡は今言ったじゃん、近畿の方が、
あ、そうか、
断然あります、
じゃあ奈良に行った方が、奈良の博物館行った方が、
そうですね、京都でも奈良でも
橿原の、ああいうとこ行ったらいい
ですか、全然あるでしょ、
ある、なんか橿原のあの、なんだっけ、あのあるじゃない、あの歴史研究所みたいな、
賢県の、
うん、あそこなんか埴輪とかさ、 あんなばっかじゃない、
いや絶対あったよこ
れ、ほんとに、
うん、ないわけないじゃん、
ああとさ、僕同郷でイメージがあるのがこの丸のが他にあのちっちゃいボールみたいなのがポンポンってついてんの、ね、これなんていうの、え、鈴で、鈴なのこれ、
鈴じゃない、
なんでリンリンになるの、
うん、ね、
これは日本オリジナルなの？
なんかな。
日本ってなんか
大田区でもあるよね、そんなやつ。
あ、そう。うん、ああ、なんかあの丸いの円盤、丸がなんか面子みたいなのくっついてるの。
とかなんかよくわかんない青銅器とかでもあるでしょ。そのなんか鈴がこうついてる。
流行ってたのかしらね。
まあ、なんか意味があるんでしょうな、音が出るっていうの。
面白い。
それ？それを思い出すの、同郷といえば。
これ、うん、あのね、ポケモンに出てくるのよ。
ね、
うん、こんな感じのモンスターがいるの。
あ、そうっすか。
うん、
はい、
で、進化すると銅鐸になるんです。
マジで？
うん。
あ、そうな、うん、そういうモチーフなわけ。
うん、だからそういう同郷からパワーアップすると銅鐸になるの。う
ん、うん、はい、そうっすか。
はい。はい、じゃあお便り参ります。みちのくの姉さんからいただきます。
姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。281回の東北地方を拝聴しました。ケリーさんのミルクケーキ愛を感じました。これほど宣伝していただけたらミルクケーキも感謝でしょう。でもケリーさんの紹介であの味伝わっているかなぁと心配になり、私からも一言、一言で言えばコンデンスミルクの味です。コンデンスミルクを4ミリぐらいに薄く伸ばしてカチカチに固めてチューインガムぐらいの大きさに切ってあります。シンプルですがお口のお供に重宝です。私も米沢に行くと必ず買って帰ります。数枚入って1袋250円だったと思います。山形は山菜だけでなくシベールのラスクや有名なウグイス豆、ケリーさんがお好きなくるみゆべしなどがあり、お菓子好きな方には魅力的な県だと思います。そして福島では円盤餃子をどうぞ。福島にも戦後中国大陸から引き上げてきた方が大勢いて、餃子のお店がたくさんあるようです。一皿に20から30個ぐらいの餃子が丸くきれいに円盤状に並んでいます。でもそれを福島餃子と呼ぶのかどうかは私には分かりません。そのうちお店で聞いてみようと思います。ケリーさんたちのお話で、忘れていた円盤餃子を思い出しました。いつもの iPad のメールが突然音信不通になりました、なので今回はアプリから送らせてもらいましたということですね、
うん、
そう、いつも道のくの姉さんは E メールで送ってくださるんですけど、今日はちょっと今回はアプリで珍しくと思ったら調子が悪かったんですね。はい、シベールのラスクって有名なの？シベール、シルベーヌじゃないの？
シルベーヌって何なの？
ブルボン、ブルボン、
あ、また
またブルボン、
ややこしいこと言うなよ。シベール、なんか、まあ、今ちょっと見た山形の会社みたいですね、
うん、 うぐいす豆も有名なんだね。
知らん。
うぐいす豆ってあの緑色のお豆さんでしょ。
絶対っていう意味じゃないんじゃないの。そういうお菓子があるんじゃない。
あ、そういうこと。
分からん。
うぐいす豆ってお菓子なの。
うぐいす豆って、もう普通あの甘辛甘く煮た
緑色で、ね、甘納豆みたいなやつだよね。
そうそうそ
う。ケリーサンシティね、
はあ、
あの前喋ったと思うんだけど、餃子居酒屋がすごく多くオープンしたの、
はい、
で1年2年は経ってないな、
うん、
次々に潰れてね。
ああそうなんだ。
ほぼ全滅。結局共倒れで終わったという悲惨なケリーサンシティ餃子居酒屋戦争だったんですよ。誰も行かないのね。
老舗の餃子屋さんがあるじゃないですか。
閉めちゃったの、うん、あれ人手不足。
え、
あの本店はあるよ、
うん、
で商店街のなケリーサン商店街の3
個ぐらい店でしょ。
うん、あののれ分けしたのは健在で本店もあって、
あ
でケリーさん商店街の中にも出店出したんですけど、人手不足でもうしょっちゅう店閉めて、
へ
でもうやめちゃ撤退しちゃった。
あそう。
でその隣にあった違うあの餃子居酒屋も潰れた、あっちも潰れた。で離れたとこにもあるとこはあの立ち餃子居酒屋だったの。
立ち飲みのね、うん、立ち餃子立ってた
で。でそこは立ち飲み日本酒バーになったけど、相変わらず客は入っていない。
餃子な
無残な結果でした。で今ケリーサンシティは、
うん、
ケリーサン商店街は、うん、餃子戦争が共倒れで終わった結果、
うん、
混ぜそば屋が乱立し始めました。
あの辺多いよね
混ぜそば。食べる。
まあ食べますよ。
あるの。水月タウン、混ぜそばとかつけ麺の店。
うーん、結構ね混ぜそば有名な店は中部圏が多いじゃないですか。
あ、そうなの。
花火とか聞いたことない。
あー花火ね、有名ですね。
有名ですよね。
台湾までそば。
こっちの方来ないです
よ
ね。
うん、
ありますけどね。
なんか今度それがあちこちにできてきて、
うん、
あれね、たまに食べるとくどくって、もういいや、で、またちょっと食べたいかなみたいな、あのマックの波とマクドナルドと同じなんだけど、
感じだよね。
うん、だけどこんなにいっぱいできなくてもって思うんですよ。うん、で。うん、店ごとの味の違いがいまいち分かんない。これ普通のラーメンだったら、
まあまあ、
やっぱ、
まあ、まあ似てますよね。
だしとかさ、あのスープとかでさ、やっぱいろんな違いとか、チャーシューがとかあるけど、混ぜそばはよく分かんない。
だしがないからね、スープがないから、
基本あまり同じに思う、
個性が立たない
んで、うん、そんな感じなんです。ほんと餃子戦争はひどかった。
へ
え、うん、一軒もどこも行かなかったね。
で勝ち残ったとこはない。
一軒だけあるけどそこも全然入ってない。今は混ぜそば戦争です。
混ぜそば戦争、うん、
またその経過は報告させていただきますね。
あ、
うん、はい、続いてですね、清右衛門さん、清右衛門さんからいただきました。
清右衛門、
はい、皆さんはこんにちは。先日些細な点を指摘してしまってごめんなさい、ケリーさんがアップストアといつも言いにくそうにおっしゃっているたびに心が痛んでおります。すいません。今までアップルストア、アップルストアって言ってたのを指摘してくださったんですけども、別にわざと大げさに言ってるだけですので気にしないでくださいね。はい、
わざと大げさに、
うん、
自分の
ためにね、アップストアってね、
はいはいはい、
あの楽しんで喋ってますので、
正門さんのために言ってるわけじゃない、
はい、はい、本日はテーマリクエストをさせてください。小学生の息子と風呂に入っていて、パパ昔の人はお風呂どうやって入っていたのなんて聞かれてうまく答えられませんでした。 統治をした戦国武将の話や落語などで銭湯に行く話はありますが、そもそも日常で風呂に入っていたのでしょうか。もし取り上げていただけましたら、今度子供とお風呂に入った時に自慢げに話してやろうと思います、といただきました。うん、昔の人もお風呂入ってたの？
まあ、昔っていうのはいつ、江戸時代ってことですか？
もっと昔は、僕でも清少納言が三重のお風呂のことを枕草子に書いてくれてたのは知ってる。枕草子だ
お風呂、
温泉、温泉、
温泉、
うん、榊原温泉だ。
あ、
うん、清少納言の湯とか、なんか
日常的にお風呂なんて入らないんじゃないの？
でも
中世とか以前は。
あ、そう、
うん、
だそもそもお風呂っていう施設自体がない。
お寺とかにねあるのは結構蒸し風呂じゃないですか。東大寺とかにも
サウナ、
湯戸のなんだっけ、なんか残ってるけど、
東大寺に、
うん、
大仏殿の横にある、
二月堂のそばに、
あっちに、
うん、
なんかお風呂というか密葬儀の延長線がお風呂なんじゃないの？
まあまあ水浴びでしょうね、うん、まあ、あんまりこう湯を沸かしてっていう、うん、聞かないね、中世とか。まあ、温泉はまた別じゃないですか、
うんうん、
日常的に入るわけじゃないし。
でも江戸時代になると銭湯があるじゃん。
江戸時代になるとね断然風呂入るけど、うん、
どうやって入ってたんだろうね。
いや普通でしょ。
じゃあやっぱ臭いんだ。
どういうこと？
大衆。
いやそんなことないでしょ。
今なんかほぼ毎日入るじゃん。
ああ。いやでも都市部なんか結構頻繁に入るでしょ。
うん。
うん、そんな臭くないと思いますよ。
江戸時代も。
うん。
いや田舎の人は入んないの。
田舎はなかなかねたくさん入んないし、結構何回も一回沸かした風呂をまた沸かしてみたいな。
ぬるぬるするじゃん。
ぬるぬるするけど、うん、その洗うというよりも体を温めるみたいな。
あったかいねお風呂
って
ね。
結構汚くなった水ってそのまま畑に撒いたりして、
あ、出汁が効いてて、
出汁が効いてるから、
そうそうそう
そう、小枝だめに一緒に入れちゃって畑に撒いちゃったりとかね、
へえ、
聞きますね。
何でも使い切るんだね、節約のね。
江戸時代じゃないですか。
へえ、そっか。五右衛門風呂とか苦手。
苦手ってそんなんだし、
なんか怖
くない？ 1 回ぐらいしか入ったことないけど。
ほんとだって、なんかもたれられなそうでさ、やけどしそうじゃない。
実家は五右衛門風呂とか。
いや、おばあさん、祖母の家が五右衛門風呂ですね。うん、狭くて深くて熱くて怖かった、印象がありますね。
うん、
うん、
狭いね。
だからドラム缶風呂とか絶対入りたいと思わない？
ドラム缶な、もう風情だけやろ
う
な。
うん、
温まんないよね。あの絶対あの下から沸かしたぐらいじゃ
くつろげないじゃん。だって自分家の風呂も狭くって1時間ぐらいしか使ってられないの。
ああ、自分の、うん、家のね、
自分の家のね、
う
ん、
そうやね。
あの銭湯とか温泉とかね、うん、あの半身浴できるようなとこもあるじゃない、いいとこって、ね、
うん、
でああいうとこにね本とかね持ち込んでもいいように許可してほしい。
ああ、湯船の中に、
うん、
あ、そうか、ダメなのか。
ダメって書いてるとこもあって。
あ、本当に、
うん、
そっか、ダメっていう
のは。 iPad とか絶対持ち込めないじゃん。
ドボーンってなって、
その防水はともかくカメラついてるからさ、
あ、
盗撮にもなるから、
そういう意味
なの。ダメだけど本ぐらいいいんじゃないって思うんだけど、
ね、水で読める本みたいなのあるじゃん。
あるね、あの受験の参考書にあったね、
あ
のお風呂で覚える英単語あった、
あのね、ゴールアンセノとか
ビニールみたいなのできてた本。
それなら別に文句言われないじゃん。
うん、いや自分の本だから濡れてもいいようなのだったらさって読みたいけど、ダメなのかね。あれ
そうかな、なんか露天風呂とかで読んでる人とかいるけどね。
ほんと気持ちいいよね、なんかそういうのしたいんだ。うん、
ね、やっぱたまに大きな風呂に入るとい
いね、足ちゃんピンって伸ばせるの気持ちいいですね。そ
うそうそう、わざと行きますよ。うん、
あ、でもこの間行きましたわ。
あ、そう、
あの何ていうの、健康ランドタイプの、
あ、はいはいはい、
で で行ったらね、外国人観光客も多かったの、
うん、
でまずお金払って入場するじゃんね、
はい、
でだあの更衣室で浴衣に着替えるの、
うん、
で浴衣に着替えて風呂場に行って脱衣所で裸になるわけですよ。
ああ、更衣室があって、うん、その風呂に直結してる脱衣所がある
とね、うん、だから更衣室で
まずは自分の服からそこの浴衣に着替えなさい
そ う,、う
ん、
でそうすると外国から来た方は、うん、もういらっしゃって着替えてるでしょ、
うん、
で、すっぽんぽんになって、うん、浴衣を羽織って行こうとしてるの、ね、ノーパンなの、
うん、
パンツ履くよね、うん、浴衣着るときノーパンなの。
まあ間違いとまではいかない気がするけどな、風呂だからね、
うん、でもその浴衣を着てその飲食店に行ったりとか健康ランドだからってするからすっぽんぽんって違わない。
パンツな、
パンツ、まあシャツは着る、まあ僕もちょっと浴衣は着ないかな、でもパンツは履かないか、
うん、言ってやりゃいいじゃん。
うん、怖いから言わないけど、か
自分の店ってこれって言ったら
変態じゃん。こう浴衣ブワッて広げて
逆ならパンツ着てないやつが見せたら変態だけど、着てるやつが見せてお前ないよって。
でもうなんか見たらそうやって着てて、なんてことしてんだと思ったら外国の方だったんで、
違うの、早く入浴したかったんじゃない。
うん、
バツとまでは言えない気がするな。
あ、そう、
まあ、もう入る準備で、まあ、
入って帰るだけだ
ったら局部だけを隠すっていう用途で考えれば、まあ、間違い、
そうか、
まあ、完全、まあ、三角って感じじゃない。バツとは言えないんじゃない。
そう、いや大したもんついてなかったよ。
いやそういう問題じゃなくて、
うん、
あなたはご立派だろうけど、
まあそうなんだけど、うんうん、あのスカイツリー級ですから、
へ
え、うん、
同郷並みですな。
そうです、うん、はい、今日は
しらけましたけど、
はい、今日はここまでにしましょうね。そうね、うん、みんなどうなんだろうね。
何が、
そういう健康ランドとか行ったらさ、パンツ履かないのかな。
結構システムが違うしな、いろいろ。
銭湯とかだ、
銭湯もうスーパーだから
。でもさ、ほんだったらさ、旅館に行ってさ、部屋に入って、うん、入ってじゃあ大浴場行きましょうという浴衣に着替えるじゃん、
うん、
ノーパン。
いやだ、場合によってはもうその皿の下着を持ってってノーパンで行って向こうで上がって皿着て帰るとかさ、それはありでしょ。
だって古いパンツそのまま履いて風呂から上がって新しいパンツ、
まあ、汚いパンツ持ってこなくてもそこでカバンに入れられるし、
家じゃないんだよ。
いやいや別にだってさらけて出すわけじゃん。ちょっと浴衣はちゃんとした服なんだから、別に街歩いたって問題ないんだから、下なんか誰つけてるかなんて分かんないじゃん。
そう、温泉街で浴衣着てる人いるもんね。
そうそうそう、
パンツ履いてる人もいればノーパンの人もいるってこと。
いないとは思うけど、うん、
でしょ。
いやましてその温泉の施設内の移動であればそれ僕は罰だとは思わないけど。
あ、そう、なんか水月さんやば。
そんなことないです。
なんかちょっと文明人のケリさん的にはちょっと理解しかねます。
いやまあ多分着ると思うよ、うん、自分は多分パンツ着るけど、でもあのいやそのだから今言ったその旅館のパターンは何回かあったで。
あ、そうです
か。部屋から大浴場まではもうノーパンで行って皿のパンツ持ってって風呂上がりに綺麗なとこに綺麗なパンツ履いたらいいじゃないですか。
不肖もんですね。
いやだって逆にほら嫌じゃない、風呂上がりに今まで履いてて1日旅行でぐじゅぐじゅになったパンツもう一回履いててめえの部屋まで帰ってきてまた下着
から、だって新しいパンツ持ってってもいいじゃん、脱衣所
に。でいいじゃん、置いてけばいい、
うん、でもその今日履いてるパンツはそのまま履いて、うん、じゃない
。いやまだその作業をどこでするかだけの問題でしょ。
バカよ、突風が来て嫌なんてなったら丸見えよ。
パンツ見せたって嫌なもん。なんで温泉なり突風が
分かんない。じゃあ台風の時かもしれないじゃないですか。
裸で歩いてるわけじゃないんで、浴衣着てんだからいいじゃないですか別に。
皆さん、
いやいや丸だとは思わないよ、全然100点とは思わないけど、
ちょっと募集します。皆さんノーパンかどうか。
いやそれは普通はないと思うけど、もう全然それは言ってあげた方がいいと思うけど、うん、でもあながち、まあ
書いときゃいいのにね。お風呂の入り方とかさ、ちゃんと書いてる、かけ湯しましょうねとか書いてあるんだから、パンツ履いといた方がいいですよとかね。
いやだからそこはグレーゾーンでしょ、
うん。
いや裸でその、まあ、紐はやらずに、例えば裸けて、なんていうの、あの、お医者さんの白衣みたいにして行ったら、いやそれはダメですよ。
それはダメだね。
それちゃんとあれでしょ、着て紐締めてるでしょ、
うんうん、締めてたと思う。
そんなに、あなたがそんなとこまじまじと見てるから、
じゃあチラッと
誰も気づかない話。
はい、はい、もう時間です。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろお便りテーマがあります。テーマは、おもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。